もしもし、テレフォン
はい。
人生相談です。
お世話になります。
はい。今日はどういったご相談ですか？
妹の件でご相談なんですけども、
はい。
妹がパチンコにはまっていまして、
はい。
それでもう生活も借金苦と生活苦と
はい。
重なって私も関わったりしてるんですけども、今後どういうふうに援助していいものか、どう接していいものかが分からなくなってる状態なんです。
なるほど。
はい。
まずあなたおいくつ？
72です。
72歳。
はい。
妹さんは？
70です。
70歳。
はい。
あなたはご主人は？
おります。
ご主人おいくつ？
74です。
74歳。
はい。
お子さんいらっしゃいますか？
いません、私の方は。
はい。で、妹さんの方はご主人いらっしゃる？
もうだいぶ前に亡くなってますね。
ああ、はい。
で、子供が2人おります。
あ、お子
男
さんい
の
らっ
子
し
と
ゃ
女
るん
ので 子
す
と。
ね。
はい。
男の子さんはいくつぐらい？
36かな。
はい。女の子さんは？
は30だと思います。
30歳。
はい。
お二人とももう独立してらっしゃるのかな？
いや、1人だけ独立です。
あ、どちら？
長男が。
長男の方は独立して、
はい。結婚はしてませんけど、
結婚してない。
家は出て
はい。
ます。
で、お嬢さんの方は、そ
弟
の70
です。
歳の妹さんと、同居してらっしゃるわ
はい。
け？あ、
はい。
なるほどね。はい。で、このお嬢さんの方は、なんか、
はい。
お仕事かなんかされてんの？
はい。最近定職に就いたということらしい、1ヶ月ぐらい前に。
なるほど。
それまではアルバイト
ア
的
ルバ
な
イト
と
ね。
ころ
は
で
い。
ちょこちょこ行っ
はい。
てたみたいです。
はい。
で、
で、
妹とは私がですね、距離的に県外に住んでるもんですから、目が届かないっていうのはあるんですけども。
はい。はい。だけど、あなたのご心配としては、
はい。
その妹さんがパチンコにはまって、
はい。
経済的に苦しいと。
はい。本人が始めたのは3年前なんですけども、
はい。
私が知ったのはその後1年経ってからですから、2年前ですね。
はい。3年前に何が起こったの？
サラ金に手を出し、クレジットに手を出し、
うん。
そして兄弟からお金を嘘言って引き出して、それで300万ぐらいその堪忍してるんですね。私が2年前に分かった時にはもう300
あ、
万。
兄弟からっていうことは、あなたとお妹さんと他にも兄弟いらっしゃるの？
はいはい、一人男の兄弟がおります。
男の方、おいくつですか？
68、
っていうこ
今
と
現在。
弟さんね。
はい。
で、弟さんから借金したの？
弟からも引き出し、私からも引き出し、そして、サラ金、クレジット、それで、ちょっとこう問い詰めていろいろ話したら、お友達からも借りて、年金で返したとか、どこまでが本当なのか、それぐらいわからないということなんですね。まあ、
な
把握
る
して
ほど。
るのは300万は間違いないということですね。
それが2年前に分
分
かっ
かった た
こ
と。
と。
はい、そうです。
そこで今日のご相談は何
はい。
になりますか？
はい。そういうことで、1年前に弁護士さんに相談して、妹は財務整理をして、財務整理は毎月の返済額を少なくして、5年で返済っていう形を取ってもらって、今現在もそれを返済、サラ金の場合はしてるんですけども、そういう中、また私に嘘を言って、お金を引き出したんです。もうしないって言って、したんでしたけども、私としては騙された感じですね。信じたがために、あ、しまった、パチンコの資金だったんだということで、それが10日前ですから、もうショックで、今後は何も言ってくるな言うでですね、知ったものの、このままでは本人がどうなるんかなとか、家を売ろうとか、最悪の状態にならなければいいけどなと思って、身内としてですね、すごく心配して、そのことを考えたら夜も眠れないし、日中も何かこう落ち着かないしです
は
ね、どう本人に接してあげた方がいいのか、本人がキャンブルをやめる手立てとしてどうしてあげたらいいのかっていうのがですね、はい、あ。
い。なるほど。
でも、お金を貸すっていうことはもうためにならないと思って、心を鬼にしてですね、貸さないっていうことにしてるんですけど、
なるほど。その10日前にはいくらでした？
7万。
7万。はい。
理由としては、3日後に車検が迫ってると。 車検切れになるから、はい、準備はしとったけどそれだけで足りないから足りん分を貸してくれと、
はい、
それでまあその時も私が念を押したんだけど、そしたら年金が入るからそれで返すって言って、はい、そしてまあほんなら私が貸さないってなったらどうなるねって言ったら、車検切れに乗るっていうもんですから、はい、困ったなと思って中一日置いて送金したんです、はい、そしたら、うん、それで車検済んだかなと思っていたら電話が来てパチンコに行ってしまったって言うんですよ。
あ、車検が全く嘘だったの？
そうもうショックでですね
なるほど、パチンコのためのお金だったっていうのをご本人が言っちゃったのね。
はい、もう本人がしてしまったからまた自分でも後悔して言ってきたんです。そしてもうまあ家を売ろうかなんてもうどうにもならん私はって言ってこう言い出したから、うん、ああまた家を売るって言えば私がなんかするかなと思って、あなたがね家も売ってホームレスでも何でもどうなってもこっちには知らないよって、それでまた警察になってもこっちは迷惑だから言ってこないでねって厳しく言ってですね、もう電話もしてこないでって私が切ったんです。
あ、そこまで言っちゃったんですか？
はい、言っちゃったんですよ、うん、
だけどあなたのご心配としては今後どういう接し方をしたらよいかっていうのが今日のご相談ですよね。
はい、はいはい、で本人が一番回復してくれればいいんですけど、それの手立てとか私がどうしてあげればいいのかっていうのがですね、
うん、ご質問ですよ、
はい
ね、今日はですね、
はいはい、
弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
あ、こちらこそお世話になります。
端的に言うと、
はい、
ギャンブル依存症っていう状況だと思うんですよ。
そうですね、
うん、それをどうするかっていう話なんですけれども、
はい、
一つはもうお金は出さないってことですよね、はい、そのつもりだったんですよね。
そうなんです。もう今度はあれだけ言って話したから頑張るしないって言ったから、うん、今度は車検切れに乗るって言い出したもんですから、うん、もう私もこれはいかんと思ってですね、その時にまさかと思って車検屋さんに私が振り込むからって喉のここまでは出たんですけど、まあ信用と思ってですね、うん、出してしまったんです、
うん、
後悔です。
それまでもだってそういう嘘は言われてたんですよね。
はい、はい、クレジット会社から150万、私たち兄弟から合わせて150万、その折には具体的なそういうふうには言わないけど、うん、生活のやりくりが悪いのでとかそんな言い方だったんです。
で、実は嘘だったっていうのはもう分かってるわけだよね。
私が収入と支出のあれをいろいろ細かく聞いたら、そんだけあればできるはずでしょうがって言ったら、結局パチンコにつぎ込んでるから日の来るまでそのやりくりをするために私たちから借りてるわけ、
うん、と妹さんの夫の方はもう20年ぐらい前、だいぶ昔に亡くなっておられるということで、
はいはいはい、
そうすると妹さんがご自分で働いてお子さんを育ててきた。
そうです。
それは会社勤め、
まあ、一応本人がですね、
あ、自分で仕事してらっしゃる。
はい、
でもちゃんとそれでお二人お子さんを立派に育ててるわけだから稼ぎはちゃんとあるんだ、
まあ、はい、
パチンコにはまる前からそういうギャンブルとかやってたことはあるんですか？
ギャンブルはないけども、うん、買い物依存症があるんじゃないかなって私は懸念を持ってるんです。お友達が宝石のそういう仕事をしてその人とお友達になって、うんうん、それで息子が、まあ、息子もだから家族はそこはもう破滅なんです。息子がお母さんより先にギャンブル依存症になって、うん、警察だったりもなってるんです。
で、妹さんご自分で仕事されてるって言ったけれども、
はい、
それは今も続けてらっしゃるんでしょ？
そうです。
それで生計を立てておられるんだよね。
結局それで借金とか生活費とか、まあ立ててるけども、うん、結局パチンコをやめれば十分いける金額だと思うんですよ。
聞かれたんですよ、どのぐらい月いくらとか。
はい、もうそこも突き詰めて、うん、でこんなんもう削ってこうしたらいいんじゃないのって、そうすればなんとか貯金もできるんじゃないのって。
せっかくそういう状況なんだから本当にこのギャンブルのを直さないといけないんだけど、
そうなんです。
もうね、シンプルなんだけど、とにかく頼られた親族とか友人は金は出さないってことにつきますよね。一つは、
はい、
どんな理由つけられても。
そうですね、
うん、あんたの言うことは信用できない、金貸してくれということに関しては信用できないって言っていいと思うんだけど、
そう
そう、
はい、
もうだって嘘言って金を引き出した前科が何回もあるわけじゃないですか、
はい、1年前、ですかね、その時に、うん、もう今おっしゃられたようなことでお金の相談には乗らないよって、だけど他の相談になったら乗るから言って、
でも結局1年経ったらあなたがまた7万円出しちゃったんでしょ？
なんです。
だからそれはやめないと。
私がまずかですね。もう今回はですね、うん、そういう意味で重々肝にありしました。
弟さんとそれからあなたとその兄弟ね、 もうそれはしないと前も言ったけど、またこんな風に騙すんだって絶対出さないっていうことをはっきり言って、でもあなたが言うように見捨てたわけじゃないんだから、じゃあどうするのって言ったら、もう相談窓口は行かれました？
保健所と、そういう市のところに私が電話で相談をして、本人が一遍行ってるんです、
いろんなところにあるんだよね。消費者庁とかでもそういう窓口作ってるみたいだし。
ああ、消費者庁は知らないですね、
消費生活センターって言ったかな、そういうところを探してもらえば、ギャンブル依存症の問題っていうのは法律もできていて、ちゃんと対応しましょうっていう重大な問題なんですよ。で、私はそのギャンブル依存症かどうか簡単に判断しちゃいけないけど、でもお話聞くとどう考えてもギャンブル依存症だから、
もう全くそうです、
だから依存症対策全国センターとかいうのがあるみたいだから、そういうのをいろいろ探していただいて、そういう窓口に相談をして、あと NPO とかでね、自分たちで努力をして変えていこうっていうような団体もあるから、そういうところに妹さん行く気になってもらわないといけないよね。
そうなんです。そこもで、私がそういう情報で知り得たあれで、情報を上げて言ってるんですけど、言ったら病院に行って、言ったら病院に行くお金がないと、今のこの状態ではと、ほいで自分で治すからって言った矢先だったんです。
自分で治すからって治すんだったら依存症じゃないから、
でもそう言いながら、自分でもどうしようもならない、抑えられないって言って、あんたそれが病気なんだよって。
そう、支援団体だとか、
はい、
あと自助グループって言って、さっき言った自分たちでね立ち直っていこうっていう支え合う会もあるみたいだから、そういうのをちょっと探していただいて、で妹さんにそういうの参加してもらう、ないしはそういうところで指導を受ける、そういうことをしないとなかなか変わらないよ ね、これは依存症だから。
そしてですね、私が一つ懸念してるのは、そういうところに行きたくても、とりあえずはそこに行く、病院に行く治療費がないっていうことなんですよ。じゃあその治療費を私が出したらまたダメかななんて思ったりですね。
病院行くときは彼女に渡さなきゃいいじゃない。
そうなんです。だからそれをはどうしたもんかな、病院と相談してこっちから振り込むからっていうような形でもって、今いろいろ考えてるところなんです、
だからお金渡しは絶対ダメだから
ですよね、現金を、
最初はついていって直接自分が払うとかはしなきゃいけないかもしれないね。
そうですね、引っ張っていってきっかけを作って、本人がどこまでそれを抑えられるかっていうことですね。
そうですね、だから本当にそういうね、治療とか支援につなぐっていうのが一番根っこから治す方法だと思うので。
そうですよね、根本が治らない限り一緒ですもんね、一生続きますもんね。
そう思います。だからそれをできるだけ怒らずに言ってあげることしかできないんじゃないかな。
その冷静さを書くもんですから、私も後で
気持ちはわかるけど逆効果になっちゃうからね。
ですです、もう後で後悔するんですよね、で自分を責めてですね、私が今まで甘やかしすぎたんかな、そんな風にしてって思ってですね。
それはないですよ、お互い立派な大人なんだから、本人の責任。
ああそうですかね、そんな言ってくだされば私もちょっと心が楽になるんですけど、
責任取るわけにはいかないから、できることをしてあげるしかないねというふうに思ってください。
ありがとうございます、
お分かりいただけましたか？
はい、承知しました。
ギャンブル依存症になだれているっていうのはまだ診断がついてはいないんだけど、今のお話を伺うと、きっとそうだろうなって想像には固くないんですよ。
そうですね、本人もそう言ってます、もう私はどうしようもならんと。
だからまず一番最初にやることは、やはり病院に行って、ギャンブル依存症の方の治療を進められることが先だと思います。
そうですね、まずそこを突破口にですね。
そうで、お金のことはもう全く知らぬ存ぜぬということで、お金あげちゃうことはしないっていうことじゃないでしょうかね。
はい、
よろしいですかね。
はい、ありがとうございます、長々と。
はい、それじゃあ失礼いたします。
はい、失礼いたします。